Hello, welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。では本日は第二列王記9から10。預言者エリシャは預言者の仲間たちの一人を呼んでいった。腰に帯を締め、手にこの油の壺を持って、ラモテ・ギルアデに行きなさい。そこに行ったら、ニムシの子、ヨシャファテの子、エフーを見つけなさい。家に入って、その同僚たちの中から彼を立たせ、奥の間に連れて行き、油の壺を取って、彼の頭の上に油を注いで言いなさい。主はこう言われる。私はあなたに油を注いで、イスラエルの王とする。それから戸を開け、ぐずぐずしていないで逃げなさい。その若者、預言者に仕える若者は、ラモテ・ギルアデに行った。彼が来てみると、ちょうど軍の高官たちが会議中であった。彼は言った。隊長、申し上げることがございます。エフーは言った。この我々のうちの誰か、若者は、隊長、あなたにです。と答えた。エフーは立って家に入った。そこで若者は油をエフーの頭に注いでいった。イスラエルの神、主はこう言われる。私はあなたに油を注いで、主の民、イスラエルの王とする。あなたは、主君、アハブの家の者を撃ち殺さなければならない。こうして私は、私のしもべである預言者たちの血、イゼベルによって流されたすべての主のしもべたちの血の復讐をする。それで、アハブの家は、ことごとく滅び失せる。私はイスラエルの中のアハブに属するコアッパから奴隷や自由の者に至るまでを立ち滅ぼし、アハブの家をネバテの子、ヤロブアムの家のように、またアヒアの子、バーシャの家のようにする。犬がイズレールの辞書でイゼベルを喰らい、彼女を葬る者は誰もいない。こう言って彼は戸を開けて逃げた。エフーが彼の主君の家来たちのところに出てくると、一人が彼に尋ねた。何事もなかったのですか？あの気の触れたものは何のために来たのですか？するとエフーは彼らに答えた。あなたたちはあの男もあの男の言っていることもよく知っているはずだ。彼らは言った。嘘でしょう。我々に教えてください。そこで彼は答えた。あの男は私にこんなことを言った。主はこう言われる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とすると。すると彼らは皆大急ぎで自分の上着を脱ぎ、入り口の階段にいた彼の足元に敷き、角笛を吹き鳴らして、エフーは王である、と言った。こうして、ニムシの子、ヨシャファテの子、エフーはヨラムに対して謀反を起こした。先にヨラムはイスラエル全軍を率いてラモテ・ギルアデでアラムの王ハザエルを防いだが、ヨラム王はアラムの王ハザエルと戦った時にアラム人に負わされた傷を癒すためイスラエルに帰っていたのである。エフーは言った。もしこれがあなたたちの本心であるなら、誰もこの町から逃れててイスラエルに知らせに行ってはならない。それからエフーは車に乗ってイスラエルへ行った。ヨラムがそこで床についていて、ユダの王アハズヤもヨラムを見舞いに下っていったからである。イスラエルの櫓の上に一人の見張りが立っていたが、エフーの軍勢がやってくるのを見て、軍勢が見えると言った。ヨラムは騎兵一人を選んで彼らを迎えに送り、元気かどうか尋ねなさいと言った。そこで騎兵は彼を迎えに行き、こう言った。王が元気かどうか尋ねておられます。エフーは言った。元気かどうかお前の知ったことではない。私の後ろについてこい。一方見張りは報告していった。使者は彼らのところに着きましたが、帰ってきません。そこでヨラムはもう一人の騎兵を送った。彼は彼らのところに行っていった。王が元気かどうか尋ねておられます。するとエフーは言った。元気かどうかお前の知ったことではない。私の後ろについてこい。見張りはまた報告した。あれは彼らのところに着きましたが、帰ってきません。しかし車の御し方はニムシの子エフーの御し方に似ています。狂ったように御しています。ヨラムは馬をつけよと命じた。馬が戦車につけられると、イスラエルの王ヨラムとユダの王アハズヤはそれぞれ自分の戦車に乗って出て行った。彼らはエフーを迎えに出て行き、イスラエル人ナポテの所有地で彼に出会った。ヨラムはエフーを見ると、エフー元気か？と尋ねた。エフーは答えた。何が元気か。あなたの母イゼベルの姦淫と呪術が盛んに行われているのに。それでヨラムは手綱を返して逃げ、アハズヤに、裏切りだ、アハズヤ、と叫んだ。エフーは力いっぱい弓を引き絞り、ヨラムの胸を射った。矢は彼の心臓を射抜いたので、彼は戦車の中に崩れ落ちた。エフーは 侍従のピデカルに命じた。彼を運んでイスラエル人ナポテの所有地であった畑に投げ捨てよ。思い起こすがよい。私とあなたが馬に乗って彼の父アハブの後に並んで従っていった時に、主が彼についてこの宣言を下されたことを、私は昨日ナポテの地とその子たちの地を確かに見届けた。主の言葉。私はこの辞書であなたに報復する。主の言葉。それで今彼を運んで主が語られた通り、あの辞書に彼を投げ捨てよ。ユダの王アハズヤはこれを見るとベテハガンの道へ逃げた。エフはその後を追いかけて、あいつもチトレと叫んだので、彼らはイブレアムのそばのグルの坂道で車の上の彼に傷を負わせた。それでも彼はメギドに逃げたが、そこで死んだ。彼の家来たちは彼を車に乗せてエルサレムに運び、ダビデの町の彼の墓に先祖と共に葬った。アハズヤはアハブの子ヨラムの第11年にユダの王となっていた。エフがイスラエルに来た時、イゼベルはこれを聞いて目の縁を塗り、髪を縫い直して窓から見下ろしていた。エフが門に入ってきたので、彼女はお元気ですか、主君殺しのジムリと言った。彼は窓を見上げて、誰か私に組する者はいないか、誰かいないかと言った。2、3人の宦官が彼を見下ろしていたので、彼がその女を突き落とせと言うと、彼らは彼女を突き落とし、彼女の血が壁や馬に跳ねかかった。エフは彼女を踏みつけた。彼は中に入って食べたり飲んだりし、それから言った。あの呪われた女の世話をしてやれ。彼女を葬ってやれ。あれは王の娘だから。彼らが彼女を葬りに行ってみると、彼女の頭蓋骨と両足と両手首しか残っていなかったので、帰ってきてエフにこのことを知らせた。するとエフは言った。それは主がそのしもべペティシペ人エリアによって語られた言葉の通りだ。イスラエルの地所で犬がイゼベールの肉を食らい、イゼベールの死体はイスラエルの地所で畑の上に巻かれた肥やしのようになり、誰もこれがイゼベールだと言えなくなる。10。アハブにはサマリアに70人の子供があった。エフは手紙を書いてサマリアに送り、イスラエルの長たちや長老たち及びアハブの子の養育係たちにこう伝えた。この手紙が届いたら、あなた方のところにあなた方の主君、その子供たちがいて、戦車や馬も城壁のある町や武器もあなた方のところにあるのだから、すぐあなた方の主君の子供の中から最も善良でまっすぐな人物を選んで、その父の王座につかせ、あなた方の主君の家のために戦え。彼らは非常に恐れていった。二人の王たちでさえ彼に当たることができなかったのに、どうしてこの我々が当たることができるだろうか。そこで宮廷長官、町のつかさ、長老たち及び養育係たちはエフに人を送っていった。私どもはあなたのしもべです。あなたが私どもにお命じになることは何でもいたしますが、誰も王に立てるつもりはありません。あなたのお気に召すようにしてください。エフは再び彼らに手紙を書いてこう言った。もしあなた方が私に味方をし、私の声に聞くのなら、あなた方の主君の子供たちの首を取り、明日の今頃、イスラエルの私のもとに持ってくるように。その頃、王の子供たち70人は、彼らを養育していた町の主だった人たちのもとにいた。その手紙が彼らに届くと、彼らは王の子供たちを捕らえ、その70人を切り殺し、その首をいくつかのカゴに入れ、それをイスラエルのエフのもとに送り届けた。使者が来て、彼らは王の子供たちの首を持ってまいりましたとエフに報告した。すると彼はそれを2つに分けて積み重ね、朝まで門の入り口に置いておけと命じた。朝になるとエフは出て行き、立ってすべての民に言った。あなたたちに罪はない、聞きなさい。私に主君に対して謀反を起こして彼を殺したのだ。しかしこれらの者を皆殺しにしたのは誰か。だから知れ、主がアハブの家について告げられた主の言葉は一つも地に落ちないことを、主はそのしもべペーリアによってお告げになったことをなされたのだ。エフはアハブの家に属する者で、イスラエルに残っていたすべての者、身分の高い者、親しい者、その妻子たちを皆打ち殺し、一人も生きる者がないまでにした。それからエフは立ってサマリアへ行った。その途中、羊飼いのベテエケデというところで、エフはユダの王、アハズヤの身内の者たちに出会った。彼が、お前たちは誰かと聞くと、彼らは、私たちはアハズヤの身内の者です。王の子供たちと王馬の子供たちの安否を尋ねに下ってきました と答えた。エフーが彼らを生け捕りにせよと言ったので、人々は彼らを生け捕りにした。そしてベテエケデの水溜め場で彼ら42人を殺し、一人も残さなかった。彼がそこを去っていくと、彼を迎えに来たレカブの子、ヨナダブに出会った。エフーは彼に挨拶していった。あなたの心は私の心があなたの心に対してそうであるようにまっすぐですか？ヨナダブはそうです。と答えた。そうならこちらに手を伸ばしなさい。ヨナダブが手を差し出すと、エフーは彼を戦車の上に引き上げて、私と一緒に来て、主に対する私の熱心さを見なさい。と言った。エフーは彼を自分の戦車に乗せてサマリアに行った。エフーはアハブに属する者でサマリアに残っていた者を皆殺しにし、その一族を根絶やしにした。主がエリアにお告げになった言葉の通りであった。エフーはすべての民を集めて彼らに言った。アハブは少ししかバールに使えなかったが、エフーは大いに使えるつもりだ。だから今、バールの預言者やその信者、およびその祭司たちを皆私のところに呼び寄せよ。一人も欠けてはならない。私は大いなる生贄をバールに捧げるつもりである。列席しない者は、誰も生かしてはおかない。エフーはバールの信者たちを滅ぼすために策略を巡らしたのである。エフーがバールのために清めの集会を催せと命じると、彼らはこれを布告した。エフーが全イスラエルに人を使わしたので、バールの信者たちが皆やってきた。残っていて、来なかった者は一人もいなかった。彼らがバールの神殿に入ると、バールの神殿は端から端までいっぱいになった。エフーが衣装係に、バールの信者すべてに祭服を出してやれと命じたので、彼らのために祭服を取り出した。エフーとレカブの子ヨナダブはバールの神殿に入り、バールの信者たちに言った。よく見回して、ここには主のしもべがあなた方と一緒に一人もおらず、ただバールの信者たちだけがいるようにせよ。こうして彼らは生贄と全焼の捧げ物を捧げる準備をした。エフーは80人の者を神殿の外に配置していった。私がお前たちの手に渡す者を一人でも逃す者があれば、その命を逃れた者の命に変える。全焼の捧げ物を捧げ終えた時、エフーはこの衛兵と侍従たちに言った。入って行って彼らを討ち取れ、一人も外に出すな。そこでこの衛兵と侍従たちは剣の刃で彼らを撃って投げ捨て、バールの神殿の奥の間にまで踏み込んだ。そしてバールの神殿の石の柱を運び出して、これを焼き、バールの石の柱を打ち壊し、バールの神殿も打ち壊し、これを便所とした。これは今日まで残っている。このようにしてエフーはバールをイスラエルから根絶やしにした。ただしエフーはイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪、すなわちベテルとダンにあった金の子牛に仕えることから離れようとはしなかった。主はエフーに言われた。あなたは私の目にかなったことをよくやり遂げ、アハブの家に対して私が心に定めたことをことごとく行ったので、あなたの子孫は4代までイスラエルの王座につく。しかしエフーは心を尽くしてイスラエルの神、主の律法に歩もうと心がけることをせず、イスラエルに罪を犯させたヤロブアムの罪から離れなかった。その頃主はイスラエルを少しずつ削り始めておられた。ハザエルがイスラエルの全領土で彼らを打ち破ったのである。すなわちヨルダン川の東側、ガド人、ルベン人、マナセ人のギルアデ全土、つまりアルノン川のほとりにあるアロエルからギルアデ、バシャンの地方にまで及んだ。エフーについてその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、彼のすべての功績、それはイスラエルの王の歴代史に確かに記されている。エフーは先祖と共に眠りにつき、人々は彼をサマリアに葬った。彼の子エホアハズが代わって王となった。エフーがサマリアでイスラエルの王であった期間は28年であった。終わり。
いかがでしたか？預言者エリシャは預言者の仲間たちの一人を呼んでいった。腰に帯を締め、手にこの油の壺を持ってラモテ・ギルアデに行きなさい。このように第二列王記9章は始まりました。王エフーの功績を称えた主でした。まさにエフーはことごとくいろんなことをやってのけましたね。そしてここではエフーの性格がわかる言い草もありました。元気かどうかお前の知ったことではない。この歯切れの良さと元気かどうか聞く前にやることはないのかくらいの勢いのある情景が浮かんできますね。そしてイザベルはなぜ突き落とされたのか。9章22節で何が元気か、イザベルの官位と呪術が盛んに行われているのに という理由ですね。そしてこのイザベルの死は9章7節から10節ですでに予言されていました。この短い章の中でも予言と成就が理解できました。さて10章で注目すべきはバールを根絶やしにしたことでしょう。では本日のピックアップは10章36節です。エフーがサマリアでイスラエルの王であった期間は28年であった。Today's pick up is chapter 10 verse 36.
In the period that Jehu reigned over Israel in Samaria was 28 years.
さて、列王記9章から10章いかがでしたか？それでは天からの力が与えられる一日でありますようお祈りしております。さて、宗教と福音信仰の違いを知りたい方は、この YouTube の最後の方に画像が流れますが、ここで簡単に説明。宗教とは人から出発したものであり、福音信仰は神様から出発したものであります。これこそが私たちの命であり、ライフであります。そして、福音信仰とは神様が探しに来られたのです。このことを理解しましょう。
What is different between religion and the gospel? Religion came from human, but the gospel came from God. That is our life. Also, we must understand what the gospel is, that God comes to find us.Which means we are chosen by God.
ということで、このチャンネルを登録してベルアイコンをオールにしていただきますと、いち早くアップされた情報が届きます。いいねボタンもポチッと押していただきますと嬉しいです。別チャンネルでクリスチャンニュースも不定期に配信しておりますので、そちらも覗いてみてください。そして、価値ある人生を創造するそんなお手伝いをさせてください。今後ライフコーチミニストリーも始めてまいります。各種の情報は概要欄に記載しておりますので、そちらも確認してみてください。では本日はこの辺で。God bless you. See you next time.